라 시티 인포메이션.
魅力がたくさんだ。サンダの街づくりと SDGs の時間です。この番組ではサンダ市が進める街づくりと SDGs、持続可能な開発目標との関わりを分かりやすくお伝えいただきましょう。本日は1回目ということで、サンダ市政策課から課長の山谷聡さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、サンダ市政策課の山谷です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ今日は先ほどから1回目ということで、はい、皆さんにお伝えしております。そうですね、はい、今日はどのようなお話まずは聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、この4月から、はい、スタートしてますサンダの街づくりの羅針盤というふうに呼んでるんですけども、はい、第5次サンダ市総合計画、これをですね、このことと、あとは街づくりを進める上で、はい、大事な考え方になってくるんですが、
はい、
SDGs、持続可能な開発目標、これについてですね、ご紹介させていただけたらと思います。
はい、今お伺いする限りではちょっと固いお話かなと思いますけども、
で、ね、
できるだけ分かりやすくね、この時間お話しいただけるということで、よろしくお願いいたします。
はい、
で今出てまいりました第5次三田市総合計画、
はい、
それから街づくりのこの羅針盤ということになりそうなんですが、はい、これはどんな計画でしょうか。
はい、簡単にと言いますか、ご紹介させていただくと、まず総合計画ですね、はい、これはこれから10年間にわたりまして、はい、どんな街にしていきたいのかということ、これサンダをですね、サンダをどんな街にしていきたいのか、はい、そしてそのためにどんな取り組みをしていくのか、こんなことをですね、明らかにしながら、
はい、
一つの冊子という形でまとめた計画になっております。でこの計画ではですね、行政とともに市民の皆さん、それから企業の皆さん、団体の方、そうしたサンダに関係する皆さんと一緒になってですね、
はい、
住みやすい街を作っていくと、これをですね、していくために、それぞれできることを書いている、そんな計画になっています。
それぞれができるって、この三田市の計画に市民とか、それから企業の方、はい、団体の方、この役割を書いているんでしょうか。
そうなんです。例えばですね、ご近所同士の挨拶であったりとか、市民の皆さんがですね、
はい、
暮らしの中で何気なくしていること、これは地域のつながりを強くしたりとか、
そうですね、
また支え合える地域づくり、こんなものにつながっていくのかなというふうに考えています。それから企業とか団体の皆さんの取り組みですね、これは町のにぎわい、それから活力を生むとか、
はい、
それから場合によってはですね、行政サービスと一緒になって提供されるということで、はい、人々の生活を支えると、そんなものもあるのかなというふうに思っています。
はい、
そんなふうにですね、町っていうのは、誰かがやってるという作ってるということではなくてですね、やはり皆さんが住んでおられるとか、
はい、
働いておられる、でもしくは学んでおられる、そうやって町に集まってきていただくことで、
はい、
ようやく町として成り立つというところがあります。
はい、
そういうことで行政が進める町づくりとともにですね、市民の皆さんとか企業団体の方、こうした方の、取り組みを一緒にするということが町全体をどのようにしていきたいのか、こんなことが描けるのかなと思いまして、この3者、市民とか企業、はい、団体の方 の、取り組みをそれぞれ書いたと、そんなふうに、進めてきてました。
はい、そうなんですね。それぞれの住んでいらっしゃる、働いていらっしゃる、はい、そして学びに来られている場所の三田というところでの、
はい、
いわゆる自分事として関わるという感じに。
そうですね。
ということでしょうか。はい、
そうですね。
はい、ありがとうございます。この計画は10年先、どのような街を目指して作っていかれたんですか。
はい、全国的によく少子高齢化とかいうことを言われますけども、そうした人口減少というのはね、やはり明確に進んでるんですけども、三田市の方でもですね、過去はニュータウンとか大規模な開発があって、人口急増しておるんですけども、その時に入居された、たくさんの方の影響もあったりもしますし、
はい、
また20代の若い方がですね、市外の方に出ていかれるっていうふうな影響、
はい、
それから 大規模な開発が自身もですね完全に終わってしまって、まあ、これまで移住で、まあ、多くの方来ていただいてたんですが、はい、まあ、そうしたことがだんだんこうしにくくなってきている、まあ、そんな状況もあります、
はい、
で加えてまあ全国的な影響もありますから、はい、サンダの人口というのがですねやはりまあ減っていくと、まあ、そういうことがまあ避けがたい状況に今なってきたところです、
はい、
ただまあそういう中であってもですね、やはりまあ心豊かに住み続けたいとか、うん、あとまた活躍したいというような思い、これはやはりまあ市民皆さんの共通の願いかなというふうなことに思います。でこれは当然行政にとっても大事な課題でありまして、
はい、
こうしたまあ、なんて言いますかね、サンダのもともとあるこれまで作ってきたような魅力、
はい、
まあ、そうしたものをしっかり生かしながらですね、一方でまあ未来もしっかり見据えて、まちづくりをやはり、まあ、先ほど言いましたね、はい、みんなで進めていくというふうなイメージがあるんですが、まあ、そういう形で進めることで誰もが心豊かに住み続けられるようにというふうな、これはまた一つも願いを込めまして、
はい、
人町里が織りなす未来都市サンダ、まあ、このようなものを目標に掲げて、町づくりをこれから10年先進めていこうというふうに考えています。
そうなんですね。人、町、里、どれも本当サンダの魅力ですよね。
そうですね、
はい、
人と言いましたら、さまざまな技術経験を持つ人材、移住、ね、はい、されてきた方とかたくさんいらっしゃいますけども、 それから大学とか研究機関とかの、人づくりの環境、まあ、そのようなものがまずあるのかなと思います、
はい、そうですね。
で町といえば良質な住宅ですよね、ニュータウンもそうですし、あと、まあ、田園なり、
はい、
農村地域 のこれまでの、まあ、古民家みたいなものもあります、はい、こうしたものも非常に、まあ、いい住宅がサンダにはあったり、
そうですね、
はい、それから道路公園とか、これは他市と比較しても、はい、とてもいいものがあるのかなと思っています。 それから里と言いましたら、生活に密着したいわゆる里山であったり、はい、水辺のなどの、まあ、自然環境ですね。それと、まあ、すぐそばで、まあ、どこに住んでてもすぐそばに自然があるような、まあ、そんな形の、はい、まあ、生活環境というのもあって、
はい、
それに加えてまたふるさとみたいな生活の匂いというふうな、そんなイメージもあったりするんですけども、こうした、まあ、サンダの、まあ、特徴的な魅力っていうのがたくさんあるわけで、
はい、
まあ、こうしたものを掛け合わせながら、新しい価値観を生み出し、新しい取り組みができないのかなというふうなことを、まあ、考えております。
はい
はい、で例えばですね、サンダでは、まあ、公民未来塾っていうね、はい、いろいろご紹介いただいていると思うんですが、はい、未来に活躍する理系人材、これを地域から作るというふうな取り組みしてますけども、これは、まあ、例えばサンダの偉人川本公民という方がいらっしゃったという、まあ、そういう歴史的な、まあ、事実もありますし、科学という分野みたいなものですね、はい、それから地域とかあと企業で活躍される方、まあ、が先生となって教えると、はい、まあ、そういうふうな、はい、いくつもの魅力をですね、まあ、掛け合わせていく、まあ、そんな相乗効果ですね、そんなものがあって新しい、まあ、サンダの魅力になってきたのかなっていうふうに思ってます、はい、でこんな取り組みがですねサンダでどんどん広がっていけば町が元気になっていくのかなというふうなことを考えております。
そうなんですね。今あるサンダの魅力を掛け合わせて、そして新しい価値とか取り組みを作るということになるんですね。
はい、
ありがとうございます。計画をどのように作っていかれたんですか。
はい、今回の計画なんですけども、共に作るというふうなことを特に意識をしてきました。
はい、
で特にですね、やはりまあ市民の皆さんはじめ、多くの方の、まあ、まずご意見を頂戴したいなと思いまして、
あ、ね、
はい、3000人を対象に市民アンケートをしてみたりとか、あとはワークショップとですね、
はい、
これをできるだけ多くの方集まってもらおうと思いまして、まあ、1日半のワークショップでしたけど、延べでだいたい90人弱ぐらいの方が計画段階からですね、入っていただいて、で、いろんな、まあ、ご意見も頂戴しました。まあ、そんな形でいろんな形で関わっていただいて、
はい、
サンダの魅力であったりとか、10年後のサンダの姿がどうあってほしいのか、
はい、
まあ、そういうものを考えたり、それから思いを共有すると、まあ、そんなまず機会を持ちました。
そうですか。
はい、であと今回少しまあ特徴を立ててこの計画作ったのがですね、10年先に目指したい 町のイメージコピーという、まあ、いわゆるキャッチコピーなんですけども、
はい、
これをですね、投票で決めたんですね。はい、で、はいですね、その際には、まあ、約5000人の市民の皆さんに投票いただいてですね、
はい、
まあ、決定したんですけども、
はい、
でこのその、まあ、投票で一番多かったのが、まあ、この番組のタイトルにもなってますけども、はい、魅力はたくさんだ、サンダというあのイメージコピーが選ばれまして、
たくさんだというところの後ろのサンダがこうかかってるわけですね、
はい、そうなんです、そうなんです、
なるほど、はい、はい、
まあ、そんな形になってましてですね、まあ、そういういろんな関わりの中で、市民の皆さんと、まあ、共に作り上げたというふうな、この総合計画なんですけども、ぜひですね、これ魅力はたくさんだ、サンダというふうな街づくり、まあ、これをやはりまあしっかり進めていくというのが大事なのかなというふうに考えています。
5000人のたくさんの方からの投票でということなんですね、
はい、
でこの総合計画を作るときにサンダで活躍する若者も参加されたと伺ってますけども、
はい、今回ですね、40歳までの方になるんですけども、はい、若手の市内で活躍されている事業者の方、
はい、
起業されている方とかですね、あと大学の学生さん、
はい、
それから市の職員、これも40代までの方という形で、13名で総合計画策定パートナーズっていう、まあ、ものを作りました、組織といいますかね、
はい
はい、で先ほどご紹介しましたワークショップの、はい、ファシリテーション司会であったりとかですね、はい、あとはイメージコピーのイメージコピー投票の企画、はい、それから運営というふうなところで携わっていただいています。まあ、特にそのワークショップですね、まあ、それぞれやはりまあ皆さんやはりまあこういう活動をされるので、うん、街づくりや興味ある方が多かったんですけども、
はい、
しっかり、まあ、それぞれの個性を生かして進めていただいて、うん、参加された方の意見深く出していただいたりとか、うん、場の盛り上げという部分で大変お世話になりました。
ああ、はい、そうだったんですか。そして今もお話がありましたが、この番組は魅力がたくさんだ、サンダのまちづくりと SDGs となっております、
はい、
この SDGs は最近話題のテーマとなりますが、これがまちづくりとどう関わっていくんでしょうか。
はい、まず SDGs、はい、どんなものとかいうの、まあ、最近ねよく言われたりはするんですけども、はい、まあ、この SDGs というものは2015年、まあ、平成27年ということで少し、ね、前になりますけども、はい、国際連合が策定しました国際社会共通の目標、持続可能な開発目標と呼ばれるものです、はい、でこの目標はですね、誰一人取り残さない、持続可能、パートナーシップで取り組むという、まあ、3つの、大きな理念、はい、考え方がありまして、2030年向けてですね、17のゴール、うん、それからその達成のための具体的なターゲット169あるんですけども、はい、掲げて、まあ、進めるということになっています。これ一言で言いますと、SDGs は世代を超えて、誰もがよりよく生きられる社会づくりをしていこう、まあ、これが一番大事な考え方でして、はい、こういう、まあ、SDGs の考え方がですね、やはりまあ総合計画が目指しているまちづくり、まあ、これと同じなのかなというふうなことを考えております。
なるほどね、
はい、まあ、なのでですね、私たちが、まあ、SDGs を意識して行動して、それからSDGs の達成に近づくようなこと、これをしていくことでですね、サンダのまちづくりの基本目標である、はい、人町里が織りなす未来都市サンダ、まあ、これの実現に近づくのかなというふうなことを思っています。
ああ、そうなんですね。この総合計画でいうまちづくりの考え方とはもう少し具体的にお話しいただけますか。
はい、総合計画ではですね、まちづくりを進める上で共生、再生、競争という3つのキーワードを常に意識して進めるということにしています。
はい、
共生は一人一人の人権が尊重されて互いに違いを認め合うこと、再生は将来を見据えて住み続けられる街に生まれ変わっていくこと、
はい
はい、で競争はサンダに関わる、まあ、人がですね持っている、まあ、強み、まあ、これを生かした新たな価値観等で、街づくりを進めていく、まあ、これがですね SDGs の理念につながるものかなというふうに考えています。
あ、はい、 共に作ると書く競争になるわけですね。
あ、そうですね、そうですね。
SDGs と言いますとマイバッグのこう利用とかフードロスを減らすように心がけるということが思い出されるんですけども、
はい、
私たち個人の SDGs 意識した行動もサンダーの街づくりになっているということになるわけですね。
そうですね、SDGs を意識した行動っていうのが、まあ、より良い社会、それからより良いサンダの一歩というふうに考えています。やはり、まあ、環境づくりであったりとか、あとは先ほど言いました誰一人取り残さないというようなこと、こうしたものはやはり、まあ、これから未来を見据えますとね、大事な考え方になるかなというふうに思っています。
そうですね、
ただ一方でサンダの街づくりを取り組んでくださいと言われると何をしたらいいのかなっていうふうに、はいはい、やっぱりね思うのはこれは仕方がないのかなって一方でも思ったりはするんですけども、
はい、
まあ、総合計画の中ではですね、市民の皆さん、それから企業団体の方の取り組みについても掲載しています。
はい、
皆さんが身近でできる SDGs のつながりの取り組みっていうのを、まあ、ある意味まあ少し参考にしたいながら、そういうね総合計画に書いてあるものも参考にしていただきながら、
はい、
まあ、日々ですね、少しまあ気にかけていただけると、まあ、世代を超えて誰もが自分らしく生きていける社会、まあ、そんな風になっていくのかなというふうに思います。で、サンダの方もですね、総合計画を目指す住み続けられる街になっていくのかな、まあ、そんな風に考えています。
はい、サンダ市ではこれからどのような取り組みされようと考えていらっしゃるんですか。
はい、すでにですね、まあ、広報サンダの方で、はい、SDGs の掲載、が関する、まあ、記事ですね、
はい、
啓発の掲載をちょっとしてまして、
そうですね、
はい、できるだけ多くの方に、SDGs を知っていただきたいというようなことを思っております。それからこれからまあの話になるんですが、まあ、やはりまあ SDGs とそれから自分とのまあつながりですよね、こうしたものもやはりまあ知っていただくというのがやっぱり第一かなと思ってます。
はい、
何か取り組むといっても自分とどう関係があるのかなというのが分からないとね、分からないので、まあ、そういうことでですね、できるだけ、まあ、自分の、まあ、自分事として捉えていただけるような、まあ、そういうふうな機会、例えば、まあ、ワークショップであったりとか、
はい、
はい、まあ、そういうこと、ワークショップで、まあ、つながりとか意見交換をするようなイベントであったりとか、はい、あとはまあ、サンダー未来に向けて良くしていきたいな、そんな思いを高めていくための、まあ、参加方のですね、啓発イベント、まあ、こんなこともやりながら、はい、SDGs 盛り上げていきたいなと考えています。
はい、サンダの街づくりへの参加、 SDGs の取り組みから考えると本当いろいろできそうですね。
はい、
これからのサンダの SDGs を皆さんと盛り上げていきたいと思います。ではこの番組ではどのようなお話今後聞かせていただけそうでしょうか。
はい、まあ、これからになりますが、スマートシティ、それからゼロカーボンシティというようなこともサンダ、はい、今頑張っています。
はい、
でこれもですね、SDGs の取り組みの一つというふうに思うんですが、まあ、そんなさまざまな取り組みをしてはいるんですけども、やはりですね、これをより理解していただくために、うん、分かりやすい例を挙げながら、
はい、
市が取り組み進めている、まあ、取り組み、それから SDGs のゴールとの、まあ、関係ですよね、
はい、
そういうようなものをご紹介していきたいというふうに思っています。まあ、できるだけこの番組通じてですね、ラジオをお聞きの皆さん、日々の生活の中で未来のサンダのことを少し、まあ、頭の隅に置いていただきながら暮らしていただける、できたらそれでサンダの街も元気になる、まあ、そんな、ね、きっかけにしていけたら私たちも嬉しいなというふうなことでやっていきたいと思っています。
はい、じゃあ今後また分かりやすいお話、奇数月の第2火曜日ですので皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。今日は1回目になります、魅力がたくさんだ、サンダの街づくりと SDGs ということで、サンダ市政策課から課長の山谷聡さんをお迎えしてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
魅力がたくさんだ、サンダの街づくりと SDGs、 お送りしてまいりました。この時間は SDGs、 持続可能な開発目標との関わり、分かりやすくお伝えしてまいります。次回もぜひお聞きください。